茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2014年7月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次。今月号の主な内容は、コミュニティ茨城、茨城総文2014高校生にインタビュー、茨城クローズアップ、みんなで実践エコライフほか、特集、森林故障環境税、これ自慢できます、え、茨城発祥日本伝統の味うな丼、目次終わり。第38回全国高等学校総合文化祭、茨城総文2014、茨城県知事橋本勝。7月27日日曜から31日木曜にかけての5日間、全国の高校文化部の代表が一堂に会する第38回全国高等学校総合文化祭、茨城総文2014が本県で開催されます。全国から約3000校、計約2万人の高校生が参加し、約10万人の観客数が見込まれています。大会期間中は県内17市町村を会場に、吹奏楽や合唱のほか、コンピュータやアマチュア無線といった23部門で発表や展示、交流、現地活動などが行われます。ぜひ各会場にお出かけいただき、高校生の元気あふれる姿から若い力を感じられてはいかがでしょうか。表紙写真。県立藤代止水高等学校吹奏楽部の皆さん、龍ヶ崎市文化会館にて。写真説明。会場ロビーと思われる場所で、楽器を持った男女17人が並んでピースサインをしている。後ろには他校の生徒も見える。写真終わり。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。茨城総文2014。平成26年7月27日日曜から7月31日木曜。高校生にインタビュー。生徒実行委員の皆さんにお話を聞いてみました。茨城女性特派員、八木沼沙織。茨城総文2014、まもなく開催。7月27日から31日にかけての5日間、国内最大の高校生による芸術文化活動の祭典、第38回全国高等学校総合文化祭、茨城総文2014。が開催されます。全国の高校文化部の代表が本県に集い、日頃の文化活動の成果を県内各地の会場で披露します。つくば市で行われる総合開会式をはじめとして、水戸市での吹奏楽、土浦市での弁論、その他マーチングバンド、郷土芸能、銀英剣士部など23部門で発表や展示、交流などが行われます。舞台裏となる大会運営に関しては、生徒実行委員会が立ち上げられ、県内の多くの高校生が協力し合い、総合開会式の企画・運営、海外や県外からの参加者との交流やおもてなし、大会 PR など様々な活動を行ってきました。おもてなしの心あふれる大会を目指して、生徒実行委員会に所属する県立緑岡高校3年生の堀口渉さん、三浦亮さん、総合開会式パレード委員、松本里奈さん、おもてなし委員に大会に向けた思いを聞きました。2年前、高校に入学して間もなく発足した生徒実行委員会に立候補した3人。自分が3年生の時に47年に一度の茨城大会が開かれるのは運命だと思った。裏方の仕事に興味があった。高校に入って何か始めたいと思っていた、など当時の心境を話してくれました。当初は2年も先の大会のイメージが湧かず、手探りで活動を進めていたそうですが、 どんな質問をしてもしっかりとした意見を持って答えてくれる3人からは、2年間運営活動に精一杯取り組んできた姿が感じられました。特に大会の顔ともいえるおもてなし委員会では、厳しいマナー研修を受けたり、各部門の紹介や魅力を伝えたりする訓練を続けています。茨城県に来てよかった、また来たいと思ってもらえるよう頑張りたい、と、大会の成功を願う気持ちを力強く話してくれました。希望の翼プロジェクトについて、7月27日の総合開会式のフィナーレを彩る演出として、1万羽以上の折り鶴が天井から舞い降りる希望の翼プロジェクトが企画されています。当日使用される折り鶴は、県内の高校生や一般の方などの協力によって、一羽一羽思いを込めて準備されてきたものです。ふわふわと舞うような浮遊感を出すために、紙の素材などにもこだわりました。会場にたくさんの折り鶴が舞い降りる感動的なフィナーレを迎えるのではないかと思います。23部門のうちの1部門、器楽・管弦楽部門を紹介します。茨城女性特派員、酒井玲子。部門の生徒実行委員長、県立土浦第一高校、沢田玲奈さん。高校に入学する前にお兄さんから全国高等学校総合文化祭のこと、数年後に茨城県が会場になることを聞き、興味を持っていたという沢田さん。部門の生徒実行委員として、この一大イベントに携わっていることに、不思議な縁と大きな喜びを感じています、と心境を話してくれました。実行委員長に推薦されたときは、他の学校の生徒さんとうまくやっていけるのか、と不安もあったそうですが、大会を成功させたいという思いは一緒で、すぐに打ち解け、意見を出し合って活動しているそうです。器楽管弦楽部門では47都道府県の代表によるハイレベルな演奏をお楽しみいただけます。管弦楽をはじめギター、マンドリンなど多彩な演奏が聴けるのもこの大会ならではの魅力。茨城県合同弦楽合奏団はハンドベルとのコラボレーションステージを披露します。総勢約80名というスケールの大きな演奏とみんなで一つのものを作り上げていく音楽の力、を感じてほしいです、と笑顔で話してくれました。茨城県に集まった多くの高校生に大会に参加してよかったと思ってもらえるよう、実行委員の生徒一人一人が準備を頑張っているそうです。皆さんもその熱意を会場で感じてみてはいかがでしょうか。部門の出場生徒、ハンドベル、県立取手第一高校、塚田真理香さん。ハンドベルは大小様々なベルを用いて一つ一つの音をつなげていくとても繊細な音楽で、個人の技術はもちろん仲間意識や助け合いが非常に重要となります。と話してくれたのはハンドベルで出場する塚田さん。大会では振る、叩くなど様々な奏法でたくさんの曲を演奏しますので、曲の雰囲気の移り変わりをぜひ楽しんでほしいです。一番の見どころは、茨城県合同弦楽合奏団とのコラボレーション。弦楽器とハンドベルという、なかなか見られない異色の組み合わせですから、どんな音を奏でることができるのか、私たち演奏者も期待でいっぱいです。一人一人がそれぞれの音に責任を持ち、お互いの音を聞き合い、理解することを心がけて練習を積んできました。と、大会への意気込みを話してくれました。大会を目前に控え、大変緊張しているそうですが、茨城県の代表として素晴らしいステージを見せてくれることでしょう。図、開会行事、各部門の主な開催会場地。茨城県の地図と会場地ごとの開催される部門名が書かれています。会場地、部門名のみ読みます。日立市、放送、東海村、文芸、ひたちなか市、演劇、マーチングバンド、バトントワリング。水戸市、吹奏楽、美術、工芸、書道、 囲碁、将棋、特別支援学校、ボランティア、神栖市、郷土芸能、つくば市、総合開会式パレード、合唱、器楽管弦楽、写真、新聞、小倉百人一首カルタ、自然科学、コンピュータ、有機市、銀営検視部、土浦市、弁論、アマチュア無線、牛久市、日本音楽、図、終わり。各部門は観覧自由、演劇部門を除く、入場無料です。茨城総文2014について詳しくはこちら。問い合わせ、県教育庁文化課、電話 029-301-5454、ホームページ、茨城総文2014で検索。総合開会式の一般観覧は募集人数に達したため受付を終了しています。茨城クローズアップ。みんなで実践エコライフ。家庭でできる節電アクション6つのポイント。1、こまめにスイッチオフ。電気使用は必要最小限に。2、待機電力を削減。使用していない場合も電力は消費。3、エアコンで節電。冷房時の室温は28度に。4、冷蔵庫で節電。扉の開閉時間を短く。5、照明で節電。消費電力の少ない LED 電球や電球型蛍光灯に取り替えを。6、テレビで節電。画面は省エネモードに。エコドライブを。ふんわりアクセルやアイドリングストップを心がけましょう。暑い日はクールシェア。家のエアコンを止めて商業施設など地域の涼しい場所をシェア、共有しましょう。自転車や公共交通機関を活用。出かけるときは自転車やバス、電車などを活用し、CO2 を削減。ホームページ、環境省、ファントゥーシェアで検索。茨城エコチャレンジ、ウェブ2014参加者募集。家庭の省エネで CO2 排出量を削減、電気代も節約、みんなでエコチャレンジ。日常生活で簡単に取り組める省エネにチャレンジしましょう。ウェブに実績登録すると CO2 排出削減量が表示、見える化されます。参加過程の中から抽選で協賛企業からの商品などをプレゼント。ホームページ、茨城エコチャレンジで検索。緑のカーテンを作ってみよう。緑のカーテンコンテスト実施中。ぜひご応募ください。1、生育部門。生育状況の写真を募集。2、普及部門。標語を募集。優秀作品には賞状と商品を贈呈します。応募者全員に粗品プレゼント。締め切り、9月30日火曜。問い合わせ申し込み、環境保全茨城県民会議。電話 029-301-6118。 事業所の皆さんへ。事業所における節電や継続的な省エネ活動を促進・支援するため、次の事業を実施しています。民間防災拠点再エネ等導入補助金。防災拠点となる施設へ再生可能エネルギーなどの導入を支援します。補助額。対象経費の2分の1、一部地域は3分の1、上限額2000万円。固定価格買取制度による売電を行う場合は対象外。締め切り、7月31日木曜。省エネ機器導入の際の支援制度はありますか？環境保全施設資金融資制度、中小企業向け。融資対象、 省エネ効果のある設備、限度額500万円。再生可能エネルギー設備、限度額1500万円。利子補給、条件により利子補給が受けられます。効果的な省エネ方法を知りたい。中小企業省エネルギー診断。省エネルギーアドバイザーが節電や省エネルギー対策に関する具体的な方法を無料で提案します。茨城エコ事業所とは？茨城エコ事業所登録制度。環境に配慮した取り組みを積極的に実践している事業所を茨城エコ事業所として随時登録しています。県の入札参加資格審査の加点項目となっています。問い合わせ申し込み、県環境政策課、電話 029-301-2939-2940、ホームページ、環境茨城で検索。夏休み、つくばでサイエンスを楽しもう。つくばサイエンスツアーバス。夏休み特別運行実施。科学の街つくばの6つの研究施設をめぐるつくばサイエンスツアーバスを夏休み期間は月曜を除いて毎日運行します。期間、7月19日土曜から8月31日日曜、月曜を除く毎日運行。7月21日月曜祝日運行。7月22日火曜運休。運賃、大人500円、小学生250円、幼児無料、保護者同伴、1日乗り降り自由。見学施設、地図と測量の科学館、国土地理院、筑波実験植物園、国立科学博物館、筑波エキスポセンター、独立行政法人産業技術総合研究所、サイエンススクエアつくば地質標本館、つくば宇宙センター JAXA、 乗車場所つくばセンターつくば駅バスターミナル8番乗り場。問い合わせつくばサイエンスツアーオフィス、一般財団法人茨城県科学技術振興財団内、電話029-863-6868、 ホームページつくばサイエンスツアーで検索。子どもたちに安全安心なインターネット利用を。県では子どもたちに有害なインターネットのサイトへのアクセスを制限するフィルタリングの利用を呼びかけています。近年スマートフォンをはじめインターネットに接続できる機器が増えています。スマートフォン、携帯電話を子どもに持たせる場合、購入時には店頭で子どもが使いますと伝え、携帯電話回線のフィルタリングを設定しましょう。スマートフォンには携帯電話回線のフィルタリングと合わせてスマートフォン向けのフィルタリングを設定する必要があります。フィルタリングで制限されてしまうサイト、アプリを利用したい場合でも、フィルタリング自体を解除するのではなく、個別に利用できるようにカスタマイズすることが可能です。ゲーム機、携帯音楽プレイヤー、パソコン、タブレット端末を子供に持たせる場合、子供に渡す前にフィルタリングや機能制限などのペアレンタルコントロール、保護者による使用制限、機能を利用しましょう。友達同士のトラブルや犯罪に巻き込まれることが多発しています。茨城県メディア教育指導員を活用して、インターネットの危険性などを学びましょう。茨城県メディア教育指導員とは、子どもたちがインターネットを通じて被害者にも加害者にもならないよう、保護者の目線で、インターネットの危険性やその対処方法を保護者の役割などを伝えることができる人材を茨城県 PTA 連絡協議会と連携し PTA 会員の中から養成しています。要望に応じて各学校の授業、PTA の研修、地域団体の研修などへ派遣します。 ぜひご活用ください。問い合わせ申し込み県女性青少年課、電話 029-301-2183、 ホームページメディア教育指導員で検索。7月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。特集、森林故障環境税。森と湖は私たちの大事な宝物。森林故障環境税とは、県では県民共有の財産である森林や故障、河川を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年度から県民の皆さんに納めていただいた森林故障環境税を活用して、森林の保全・整備及び故障河川の水質保全に取り組んでいます。現在森林では間伐や平地林・里山林の整備が推進され、また霞ヶ浦の水質は近年改善傾向にあります。しかし未だに荒廃した森林が多く残っているほか、故障河川の水質のさらなる改善が必要であるなど、多くの課題が残されています。そのため森林故障環境税を活用し、さらに取り組みを推進してまいりますので、県民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。森林故障環境税 PR キャラバン。税活用事業の内容や実績などをお知らせするため、今年も県内5カ所で開催します。詳しくは県ホームページなどでご案内します。森林故障環境税の仕組み。納める人、県内に住所や事業所などがある個人、ただし所得が一定金額以下の方などは非課税となります。法人、納める額、個人、1年あたり1000円、法人、1年あたり県民税均等割額の 10%。 納める期間、平成20年度から平成29年度まで。お問い合わせ先、税の仕組みに関すること、問い合わせ県税務課、電話 029-301-2418。 税の使い道に関すること、森林、問い合わせ県林政課、電話 029-301-4021。 税の使い道に関すること、故障河川、問い合わせ県環境対策課、電話 029-301-2968。 森林故障環境税を活用して森と湖の保全に取り組んでいます。森林の水源涵養機能。森林の土の中は大小の隙間がたくさんあり、スポンジのような作りになっています。雨水はその隙間を通って地中深く染み込み、ゆっくりと流れ下り、やがて湧き水などとして地表に湧き出してきます。地中に水を蓄えて洪水を防ぎ、雨の少ない時期にも安定的に水を供給する森林は、私たちの生活を支え、生き物の命をつないでいます。故障河川の恵み。県内の故障河川は毎日の生活に重要な役割を果たしています。特に日本第2位の大きさの霞ヶ浦の水は、沿岸の農地を潤すだけでなく、多くの人々の水道水源や鹿島臨海工業地帯などへの工業用水として利用されています。また、霞ヶ浦用水として、県西部へ農業用水、工業用水、生活用水を送り出しています。平成25年度は、次のような取り組みを実施しました。森林の保全・整備。森林環境保全のための適正な森林整備の推進。荒廃した森林の間伐、1222ヘクタール。間伐作業道の開設、66,969メートル。身近な平地林や里山林の整備、165ヘクタール。高性能林業機械のレンタル支援、 128ヶ月分。海岸防災林の機能強化。広葉樹などの植栽12ヘクタール。松食い虫被害木伐採1147立方メートル。茨城木遣い運動の推進。木遣いの木は木材の木。県産材を使用した木造住宅建築への補助300個。公共施設などの木造化、木質化7施設。学校などへの椅子や机などの木製品の導入41施設。森林内に放置されている未利用間伐材などの有効利用。県民共同による森林づくりの推進。地域の森づくり活動などへの支援20団体。森林林業体験学習参加人数5436人。筑波山のブナ林保護活動。ロープ柵などの設置。湖沼河川の水質保全。生活排水など汚濁負荷量の削減。高度処理型浄化槽の設置などに補助1259基。下水道や農業集落排水施設への接続を支援。下水道356件。農業集落排水239件。工場事業場の立ち入り検査611事業所。家畜排泄物を燃料として利活用2箇所。堆肥の流通促進を支援2集団。農地からの流出水対策。農業排水を農業用水として再利用する循環灌漑施設を整備・管理24箇所。県民参加の水質保全活動を推進。市民団体の環境保全活動を支援15団体。小中学生などを対象に湖上での環境学習を実施299回9097人。吉田の保全活動を支援10活動組織。水辺環境の保全。湖水や河川などを直接浄化する実証試験の実施。青湖抑制装置を設置し悪臭被害などを防止。未利用魚の回収約288トン。霞ヶ浦の水質改善に向けた試験研究。お知らせ広場。催し物。新農業人フェア in 茨城。県内で農業を始めたい方、農業法人に就職したい方のための就農相談会を開催します。入場無料、予約不要、服装自由。日時、7月13日日曜、13時から17時。会場、イオンモール水戸内原、2階イオンホール。水戸市中原町西135。問い合わせ、県農業経営課、電話 029-301-3844。 夏休みポリススクールを開催。小中学生の皆さん、夏休みを利用して警察官の仕事を体験しながら、決まりを守る大切さについて考えてみませんか？現場の警察官が実際に使用している装備品の体験やパトカー白バイの展示あり。中学生対象。日時8月5日火曜。会場県警察学校。茨城町上石崎。小学生対象。4年生から6年生。日時8月19日火曜。26日火曜。会場県警察本部、水戸市笠原町。参加費無料、定員は各対象で異なります。応募多数の場合は抽選。締め切りなど詳しくは、下記ホームページをご覧ください。問い合わせ、申し込み、県警察本部少年課。電話 029-301-0110、 内線3092-3094。ホームページ、茨城県警ポリススクールで検索。募集、花火観覧車を募集。水戸黄門祭り花火大会を地上100メートルの県庁舎展望ロビーで観覧しませんか？日時、8月1日金曜、19時30分から20時30分。応募方法、往復はがきに、1、観覧希望、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、電話番号、6、人数、4人以下を記入の上、下記まで。返信面にも住所氏名を記入すること。県管財課ホームページからも応募か。複数応募は不可。締め切り、7月10日木曜17時必着。応募多数の場合は抽選。問い合わせ申し込み、県管財課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町 978-6、電話 029-301-2387、ホームページ、茨城県管財課で検索。県職員等採用高校卒業程度試験。第一次試験日、9月28日日曜。受験資格、平成5年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人。試験区分、職種。県職員、事務、電気、機械、土木、農業。市町村立小中学校職員、事務。受付期間、インターネット、8月12日火曜から27日水曜、郵送・持参、8月12日火曜から29日金曜。試験案内申込書は、県庁や県民センターなどで入手できます。6月27日以降。問い合わせ申込み、県人事委員会事務局。電話 029-301-5549。 ホームページ茨城県人事委員会で検索。小学校理科ボランティアの募集。子どもたちが科学の世界に引き込まれるような授業を、理科の楽しさを実感できる授業作りや観察実験の支援をしてくださる方を募集しています。派遣先、県内25校のモデル小学校。募集期間、平成27年2月まで随時。問い合わせ申し込み、県義務教育課、電話 029-301-5226。 県営住宅の入居者募集。募集期間、7月1日火曜から15日火曜。入居日、10月1日水曜。申し込み書などの配布、茨城県住宅管理センター、市町村、県住宅課。このほか、災害公営住宅、藤ヶ原アパート、及び一部の団地の随時募集、先着順申し込み受付を行っています。災害公営住宅は、特定の市町村内において東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方で、現に住宅に困窮していることが明らかである方向けの住宅です。詳しくは下記まで。問い合わせ申し込み、茨城県住宅管理センター。電話 029-226-3350。ホームページ、茨城県営住宅で検索。問い合わせ、県住宅課、電話 029-301-4750。 案内、特定疾患継続手続きが変わります。一般特定疾患医療受給者証の有効期限は9月末までですが、今年度に限り12月末まで使用できます。例年6月から行っていた継続手続きは不要です。ただし、 1月以降助成を希望される方は、1月施行予定の新制度への移行手続きが必要です。その際、今お持ちの臨床調査個人票更新が必要となりますので、9月頃までに病院を受診の上ご用意ください。移行手続きの方法は9月頃に改めてお知らせします。詳しくは、県内各保健所または下記まで。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3220。県政世論調査にご協力を。暮らしの満足度や県政への要望などについて調査員がお伺いしてご意見をお聞きしますので、ご協力をお願いします。対象、県内在住の20歳以上の方。調査方法、1500人を無作為抽出し、訪問による聞き取りを行います。調査期間、7月から8月。対象者には事前に協力依頼の文書をお送りします。問い合わせ、県広報広聴課、電話 029-301-2133。例大茨城。5月1日現在、総人口292万2869人、前月比1046人増。男性145万7308人、女性146万5561人。世帯数112万3063世帯、前月比3858世帯増。お出かけガイド。県近代美術館、生誕100周年記念中原淳一展、暮らしを楽しく、美しく。7月18日金曜まで。どんな状況でも美しく生きることの大切さを多くの人に伝えようと、戦後、ソレイユ、ひまわりなどの雑誌を次々と送り出した中原淳一。1913年から83年。本展では雑誌の原画、人形、付録348件を通して、現在も色褪せることのないその魅力に迫ります。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファクス9992。入館料、一般980円。高校生大学生720円。小中学生360円。県天津記念伊豆良美術館、所蔵品展、最高100年記念、日本美術院の画家たち、7月27日日曜まで。本年は日本美術院の再興から100年という記念の年です。横山大観から平山郁夫まで、最高院展を舞台に活躍した巨匠たちの作品21点を紹介します。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、 ファクス 5711。 入館料一般190円、高校生大学生110円、小中学生80円。県陶芸美術館、企画展愛しの舞線、7月13日日曜まで。19世紀の舞線人形とディナーセット97点を展示し、優雅で愛らしい世界を紹介します。当館コレクション、新収蔵品展、9月28日日曜まで。25年度に新たに当館のコレクションに加わった人間国宝前田明弘の白磁面取り壺をはじめとする作品19点を紹介します。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 029670-0011、ファクス 0012。 入館料一般720円、高校生大学生 510円、小中学生260円。県立歴史館、テーマ展、茨城スポーツ物語。7月15日火曜から8月31日日曜。本県はスポーツが盛んで、世界的なアスリートを輩出してきました。本展では、東京オリンピックから50年、茨城国体から40年を記念して、本県のスポーツの歩みを紹介します。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 228-4277。入館料、一般150円、大学生80円、高校生以下無料。県自然博物館、開館20周年記念企画展、新茨城風土記、人と自然の物語。7月12日土曜から11月24日月曜。人々は自然から様々な恵みを享受して産業を発達させ、また多くの伝承や祭りなどの文化を育んできました。開館20周年にあたり、本企画展では、人々の暮らしとの関わりを中心に、魅力ある本県の自然を紹介します。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファックス 1999。入館料、一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。県筑波美術館、貸しギャラリーによる展覧会を開催、個展やグループ展。第2回土曜講座、生誕100周年記念、中原淳一展にちなんで、7月5日土曜13時30分から、講師、稲葉睦子、県近代美術館主任学芸員、つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 3358、入館料無料。県立図書館、ライブラリーシアター、7月26日土曜、13時15分から14時50分。上映内容、ペンギン物語。経営創業無料相談会、7月13日日曜、27日日曜、10時から16時20分の間に1時間ずつ5回実施。行政書士、暮らしのお困りごと無料相談会、7月11日金曜、16時から19時、19日土曜、13時から16時。三の丸寄せ、ひまわり寄せ、7月12日土曜、15時から16時。放送大学ライブラリー講演会、7月19日土曜、14時から16時。テーマ、山下清と昭和の美術。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 228-3583。 開館時間、火曜から金曜9時から20時、土日祝日9時から17時。7月の休館日、7日、14日、22日、28日、31日。美術館、歴史館、博物館の利用案内。県立図書館は除く。各館の開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館。祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。これ、自慢できます。え、茨城発祥、日本伝統の味、うな丼。時は江戸時代後期、 牛久沼の船着き場での物語。渡し船の乗客であった大久保今助が、茶屋でうなぎのかば焼きとご飯を注文し食べようとしたところ、出港時刻になってしまいました。慌てた今助は、丼飯の上にうなぎのかば焼きが乗った皿を逆さにかぶせて船に乗り込みました。向こう岸に着いてから食べようとすると、蓋代わりにしたお皿でうなぎのかば焼きが程よく蒸され、絶妙な一品に変身し、より一層美味しくいただけたということです。それ以来、牛久沼のほとりにはうなぎを丼にして出す店が増え、創業100年を超える老舗や名店が軒を並べる道は、うなぎ街道と呼ばれています。7月29日は土用の丑の日。香ばしい香りとふくよかな旨み、夏の滋養食としても知られるうな丼を召し上がってみませんか？茨城ってすごい。茨城を食べよう。しらす。茨城の海は黒潮と親潮がぶつかる恵み豊かな環境にあります。本県は関東以北で最もシラス、カタクチイワシやマイワシの稚魚の水揚げが多く、シラス干しの加工も盛んです。北茨城市の大津漁港は巻き網漁業の基地として年間に数万トンの漁獲量を誇ります。シラスは他の魚に比べ鮮度の低下が早いため、船上で急冷させます。水揚げした後は水洗いをし、塩茹でした上で他の魚などを取り除き乾燥させます。天日干しなら約3時間。再度異物の混入を手作業で確認して確かな商品を出荷します。大津漁港では生シラス、釜揚げシラス、シラスピザなどたくさんの美味しいに出会えます。茨城女性特派員松田佳代子。茨城ってどんなとこ？茨城在住の海外出身の方に聞いてみました。マイケル・コボーさん、水戸市在住、CIR 国際交流員。県の国際交流員として働くアメリカ出身のマイケルさん。写真が趣味で、休日はカメラを片手に旅行しているそうです。そんなマイケルさんに茨城の魅力を聞いてみました。茨城のおすすめスポットは、大子町にある袋田の滝です。周りの自然はもちろん、季節によって景色が変わるので、何度行っても新鮮です。ライトアップされた滝が冬の夜に浮かび上がる光景は素晴らしかったです。ハイキングコースを使えば、めったに見られない滝の上からの景色も見ることができますよ。家族連れもアウトドア好きも誰もが楽しめます。多彩な表情を見せる袋田の滝にすっかり魅了されているマイケルさんでした。7月の広報・校長案内。テレビ放送。磯山さやかの瞬間茨城。若大将の悠々散歩内で放送。テレビ朝日毎週金曜日。午前10時25分ごろ2分間放送。茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。4日、茨城の海、日立編。11日、竜神大吊橋、バンジージャンプ。18日、茨城の海、大洗編、1日目。25日、茨城の海、大洗編、2日目。放送内容は変更される場合もあります。インターネットテレビ、茨城ら TV。パソコンやスマートフォンなどで無料で視聴できます。http://www.ibakira.tv。電子チラシ、電子書籍。電子チラシサイト、主風。電子書籍サイト、茨城 e-books で、ひばりや 観光情報などを配信しています。主婦 http://www.suefoo.net 茨城 ebooks http://www.ibarakei-eboks.jp/県政についての意見・要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファクス2169、e-mail email@pref.ibaraki.lg.jp、または、次の地方県民相談センターへ。北千代田合同庁舎内、電話 029480-3322。鉾田合同庁舎内、電話 029133-6123。土浦合同庁舎内、電話 029822-7010。筑西合同庁舎内、電話 029624-9074。 法律相談、電話用予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。以上で、声の広報ひばり、2014年7月号を終わります。